おはようございます。今日は浴衣礼拝ということでアロハシャツも OK ということなので私はアロハシャツで来ております。いつもこんな格好してるわけじゃないです。今日初めて教会来られた方はえらいここの教会の牧師はラフな格好してるなと思われてるかもしれませんが、人生で初めて、アロハシャツを着て説教いたします。はい、ありがとうございます。ただですね、ご存知かどうか分かりませんがアロハシャツというのはハワイに行きますと正装なんですね。はい、これで結婚式に行ったりお葬式に行ったりすることができるんです。さらに言いますとですね、このアロハシャツというのはちょっと調べたんですけれども、ハワイに移民した日本の方々とこのハワイの方々のですね合作で生まれた洋服なんだそうです。だからオリジナルのアロハシャツというのは和服の生地を使って作ったそうです。だからヴィンテージのアロハなんてあるんですけども、それはね和柄なんです。和風の柄なんですね。だからこういうのは大したことはないです。うん、本物のアロハシャツはこの和服の生地のようなものだそうです。はい、ですから決して乱れた服装ではないという。ハワイに行ったらこれが清掃ですから、はい、日本だとちょっとあれですけども、ということで今日は私も気楽に、毎週これがいいなと思ってですねいるんですけどね、アメリカ行ったら T シャツで説教してる牧師なんていくらでもいますからね。フロリダだカリフォルニアだ行ったら日本の方にはちょっとまだね受け入れがたいかなという感じはしますけども、今日も神の国について、共に聖書から学んでまいりたいと思います。今日は招かれた客という招かれざる客という、ね、有名なアカデミー賞をいっぱい取った映画があるんですけど、若干それにもじって、招かれた客というテーマでマタイによる福音書の22章の1節から14節をテキストとしてお話ししたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。マタイによる福音書の22章であります。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが来ようとしなかった。そこでまた次のように言って別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ婚宴においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。以上であります。イエス・キリストという方は、例え話を使ってしばしば教えられました。これもその例え話の一つです。これ実際にあった話ではありません。しかし、例え話を用いて 私たちがなかなか理解することの難しい神の国の奥義をご説明なさったわけですね。で、この例え話を通してもいくつかの大切なことを語っておられます。まず第一に、神様はパーティーを開かれているということなんですね。ある王が王子のために婚宴を催したとありますけれども、これはもちろん、この天地万物を作りになった神ご自身が、私たちを招こうとして、婚宴を、宴会を、今で言うと今のパーティーを準備されているよということを、前提としているわけです。で、いきなりこんな話をしてもあれですけれども、この私たち日本人は、神様がどういう方であるかということをあまりよく知りません。よく知らないんだけれども、なんとなく恐れている、なんとなく利用しようとしている、なんとなく感じている、そういうこうおぼろげな神意識みたいなものが良かったり悪かったりするんですね。で、聖書にはこの神は天地万物をお作りになり、私たちをお作りになった神はどういう神であるかということが非常にストレートに記されています。世界のベストセラーであるこの聖書は、私たちにとって なぜ重要であるかというと、この神がどういう方であるかということを教えているからなんですね。もちろんいろんな形で明確に記されているところもあれば、このお話のように例え話で記されているところもあるわけですけれども、聖書全体の教えとして、神は私たちに何か非常にこう恐ろしい、それこそ罰を与えるような神であるということは書いてありません。決して私たちが悪いことをしたらひどい目に遭わせるとか苦しい目に遭わせるとかっていうようなことは聖書のどこにも書いてないんですね。だから私たちが何かひどい目に遭っているのはきっと何か悪いことをしたからじゃないかと、そういうふうに自然に私たちは思いますけれども、聖書はそれに対して違うと言っています。むしろ平等に、平等という言い方が正しいかどうか分かりませんが、私たちが良いことをしていようと悪いことをしていようと、良いことも起こるし悪いことも起こります。でもそれは決して私たちがやったことの報いとして起こっているのではありません。それは聖書がはっきり言っていることなので、ぜひ覚えていただきたいんですね。そうでないと私たちは常に神をというか目に見えない何かを恐れてビクビクして生きていかなきゃいけない。きっと何か私の今までの行いが悪いからこんなことが起こったんじゃないか、そう考えてしまう。何か悪いことが起こるとですね、そうするとじゃあ過去にやったことをどうやったら清算できるかという話になってしまってですね、いろんなとこ行って高いお金払って拝んでもらったり、なんか買わせられたりするわけですね。でも安心してください。この天地万物を作りになった神は、私たちがどんなに、ひどい人生をこれまで送ってきたとしても、その報いとして私たちに何かひどい目に遭わせる、不幸にするということはありません。神はむしろこの例え話にあるように私たちを楽しませようとしていらっしゃる。聖書の他の箇所にこうあるんですね。テモテへの手紙というところに、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと、パウロの言葉ですけれども、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神はそういう方である。皆さんは神様をどういう神様だと思っておられるか分かりませんけれども、少なくとも聖書は私たちに豊かに与えて楽しませようとしておられる神であると教えているんです。私も牧師として、また一人のクリスチャンとして今日まで神様によって生かされてまいりましたけれども、決して何もかもうまくいっているとか、病気や事故に遭わないとか、困難がないというわけではありません。しかしどんなことがあったとしても、 私の中で決して揺らがないポリシーがあるんですね。それは神は私を楽しませてくださっているということなんです。神様は皆さんを楽しませようとしていらっしゃる。こんなことで楽しまされても困るんだけどみたいなことはあるかもしれませんが、しかし夏休みでね、もしかすると遊園地に行かれたりディズニーランドに行ったりというようなこともあるかもしれませんが、ああいうとこ行って何が楽しいって言って怖いことが楽しいです大体ね。お化け屋敷に行くとか、ジェットコースターに乗るとか、ジェットコースターがですね、出てから帰るまで上にも下にも行かずぐるーっと壁線みたいに、壁線の方がまだ揺れるかもしれませんが、普通に何にも楽しいことないんですね。だから神様は私たちの人生にいろいろスリルを与えてくださってるんです。時にはもうそれこそ内臓が口から飛び出すようなスリルを与えられるかもしれませんけれども、でもそれはそれで、これは神が私を楽しませてくださっているんだなと、皆さんこれからそう思っていただきたいですね。どんなことがあっても神は豊かに与えて楽しませてくださっているんだ。またエレミアという旧約聖書の預言者はこう言っています。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。主というのは聖書の神様のことですが、それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。神様は私たち一人一人に計画を持っておられると聖書は言っているんですね。しかもそれは災いの計画ではないんだ。もう災いばかりの人生だと言われる方もあるかもしれませんが、決してそれは災いで終わることはない。必ず神が私たちに平和を与えてくださる、将来と希望を与えてくださる、そういう計画を持っていると聖書に約束されているんですね。だから文句があったら神様に言えばいいんです。神様、ここに書いてあることと違うじゃないですかと、約束が違いますと、そう言って神に文句を言ってください。私に言われても困るんです。ただ聖書はそう言ってるんですね。聖書はそう言ってるんです。で、今日の例え話もこの王が王子のために婚宴を催したと書いてあるんですね。王子の婚宴というと、2年前ですかね、ダイアナの息子であったね、あったというか息子であるウィリアムズ、この間子供生まれまして、ジョージ王子というね、アナウンサー泣かせの言いにくい名前の王子ですが、このウィリアムズさんとキャサリンさんね、綺麗な奥さんですけども、婚宴がありましたね。まさに王子の婚宴ですね。この婚宴に1900人招待されたそうです。全世界からね、1900人、交通費はどうしたのかなとか、お祝いはどうしたのかなといろいろ考えてますけれども、神様はまさにこの私たちのために婚宴を、宴会を催しておられるわけですけれども、その宴会のために食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ婚宴においでくださいと家臣に言わせてるんですね。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。神は私たちのために、最高の準備を整えて待っていてくださるということです。肥えた家畜をほふったとありますけれども、これは一人子イエス・キリストの十字架を連想させる表現ですね。私たちのためにほふられたのは一人子イエス・キリストであります。キリストは私たちの身代わりとなって死んでくださった。そのことによってまさに私たちは安心して神の宴会に呼ばれていくわけでありますけれども、神様は最高の準備を整えて待っておられる、そういう神様だと、そう信じていただきたいんですね。何か私たちを呼び出して反省会をさせるとか、 今までどんな悪いことをしてきたか全部リストアウトして裁こうかとか、どれだけあなたの人生がひどかったかここで見せてやろうかとか、そういうようなことはなさいません。最高の準備をして私たちのために宴会を準備しておられる。そして次に大切なことは、神は私たちを招いておられるということですね。招待しておられる、これは今日の鍵なんですけどもね。神様は最高の、宴会をパーティーを準備して、そしてそこに招かれたってですね、この話は。ところが招かれた人たちが行かないわけです。婚宴にパーティーに行かないわけですね。でまず最初に家来が行って、招いておいた人々を呼ぶわけですけれども、来ない。2回目に行って、今度は食事の用意が整いました、牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができましたから、ぜひ来てくださいって。でもこれおかしくないですか。これ王の息子の婚宴なんですね。呼ばれてる人は当然その王の領地の人たちですよね。だから王様が下手に出て、ぜひ来てください、準備ができてますからっていうのは、これおかしな話ですよね。でしかもそう言って家来たちが呼びに行ったのに、どうですか、人々はそれを無視したと書いてある。一人は畑に出て、一人は商売に出ていった、他の人々は王の家来を捕まえて乱暴し殺したと書いてあるんですね。ひどい領民ですね。情け深い領民のために婚宴の祝宴を準備して、招待してくれるようなそんな王様なのに、何でしょうか、ここの民はですね、ひどい連中ですね。王様は怒って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払ったと書いてあります。これは例え話ですからね、本当に起こったことではありませんけれども、王様の怒りも理解できるところでありますね。そしてその後王様は家来たちに、町の大通りに出かけて、見かけた者は誰でも婚宴に連れてこいというんですね。これもおかしな話ですね。あらかじめ招待していた人たちがいたんですけれども、彼らが来なかった。でも自分の息子の婚宴に誰もいないのは寂しいから、とにかく手当たり次第連れてこいと。そんな人いますか。自分の結婚式に招待客が来ないからといって、道を歩いている人に来てくださいと言ってですね、頭下げて来てもらうようなね、そんなことはまずないですよね。でもこの例え話っていうのは、そういう普通では起こらないようなことを描いて、そこにこの神様が考えていらっしゃることは何かということを教えているわけです。この話はどういうことかというと、最初に呼ばれたのは実はユダヤ人たちなんです。神様から最初に選ばれて神の国のパーティーに呼ばれたのはユダヤ人たちなんですね。でもユダヤ人たちはまさに肥えた家畜がほふられ、御子イエス・キリストが十字架で死んでくださって、神の国にみんな入ってこいと言ったんですけれども、それを拒んだんです。使徒パウロは地中海の町々を経巡って、このまさに招待状を持って回ったわけですね。彼はまずユダヤ人のところに行きました。でもユダヤ人たちはみんなそれを拒絶するわけです。そして彼にユダヤ人たちに拒絶されたパウロはユダヤの街道を出て異邦人の町に行って、そこでイエス・キリストのことを伝え、そこにいた異邦人の人たちがイエス・キリストのことを信じていくわ行ったんですね。そのことはまだこのイエス様の例え話が語られた後に起こることですから、言ってみればこれは予言なんですね。でもこの予言の通りにキリストの福音はユダヤ人たちには受け入れられなかったけれども、今こうして世界中の人たちが、私たちも含めてこの福音を聞いて、まさに神の婚宴に祝宴に招かれているわけです。この町の大通りに出て行けというところはですね、まさにこの世界に出て行って福音を伝えなさいとイエス・キリストはおっしゃいましたけれども、そのことを連想させます。パウロは使徒の28章の28節というところで、この神の救いは異邦人に向けられました、彼らこそこれに聞き従うのですと言っています。彼はユダヤ人ですから、 ユダヤ人たちにこの神の招待を受けてほしかったんですけれども、ユダヤ人たちが招待を受けないので、異邦人に福音を語り、異邦人が神の祝宴に、その招待に、を受けて集っていく姿を見ていきました。そして面白い表現がありますけれども、家来たちは町通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたと書いてあるんですね。善人も悪人も、王様の息子の婚宴ですからね、悪人が来られちゃ本当困るわけでしょ。でももう王様はこの際そんなことはどうでもいい、とにかく良い人も悪い人もみんな来い。これもまさに神様の私たちに対する思いを語っている言葉なんですね。教会に行くのは良い人じゃないとダメなんじゃないか、私みたいなものは教会に行けないんじゃないかってよく言われるんですね。でもそんなことはありません。善人でも悪人でも、どんな重大な罪を犯してきた人でも、神様は呼んで招いておられる。善人でも悪人でも来いとおっしゃるんですね。一番良くないのは何かというと、この神様の招きに応じないことです。あの最初の人たちのように、せっかく神様はそれこそ下手に出て十分に準備をして、どうぞ来てくださいと言っておられるのに、いやいや私はこれが急い、あれが忙しい、私は行きたくないと言って来ないことが良くないことで、神様はどんな人でも招いておられるというのがこのお話の二つ目のポイントなんです。で、三つ目に、この最後のお話が実はちょっとよくわからないんですけれども、この通りで見かけた人を皆集めてきたのに、一人だけ婚宴の礼服を着てこない人がいたというんですね。でもこれ、あの道端でみんなスカウト、それこそスカウトじゃないですけど呼ばれてきたんだから、礼服着てる人の方がなんか不思議な気がしますけれども、でもまあこのあくまで例え話ですから。だから招かれた人たちはみんな一旦家に帰って着替えて、それこそやってきたんでしょうね。でも一人だけ着てこないのがいたと。でこの着てこない人に対して王様が何で着てこなかったのかと聞いたんですけれども、彼が黙っていると王様が側近たちにこの男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて泣きわめいて歯ぎしりすると。これもなかなか厳しいですけども、王様がそう言って彼を叩き出したっていう話なんですね。でもこれは婚礼に来る限りにおいては、それは誰でも来れたんだけれども、婚礼の衣服を着てこなきゃいけないよと。でこれは何を暗示しているか語っているかというと、私たちも皆神の婚礼に招かれているけれども、この婚礼にふさわしい衣服を、礼服を着ていかなきゃいけない。じゃあ私たちはどうすればこの神の婚礼にふさわしい礼服を着ることができるかというと、それはコロサイ書の1章の14節に、私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ている。この贖いという言葉はヘブライ語、もともとヘブライ語ですけれども、買い戻すという意味と覆うという意味があるんですね。私たちのこの罪深いこの体をイエス・キリストの血潮によって覆われているときに、私たちは神の祝宴に出ることができる。そうでなければ私たちでは誰一人この祝宴に参加することはできない。でも信仰によってイエス・キリストが私のために死んでくださったと信じる者は皆この義の衣をまとってですね、神の婚礼に参加することができると聖書は言っています。いくらが包む必要もありませんし、何か一生懸命努力していく必要もありません。ただイエスは私のために死んでくださったと信じる人はこの神の祝宴に参加することができるんですね。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。実は神様は世界中の人たちを招いておられます。でもこのたった一つのこと、婚礼の礼服を着る、イエス・キリストを信じる信仰によってこの礼服を着るということがなければ、私たちはこの婚礼の座に座することはできません。でこの例え話ですけれども、この例え話を読んでですね、 読んでいて、私が思い出したお話が思い出したというか、この、まあ、これを読むたびに、思い出す話があるんですね。それはですね、落語なんです。落語に寝床っていう落語があるんです。ご存知の方いらっしゃいますか？寝床知らないですか？ぜひ死ぬまでに、死ぬまでにってあれですけど、古典の落語の有名な落語なんですけどね、これがですね、この例え話に、ね、そっくりなんです。今から30分でやってもいいんですけど、バーベキューもあるし、全部やりませんが、あらすじだけ説明しますとですね、これは、大棚の、まあ、大きい お店のですね、大家の旦那さんの話なんですね。彼が義太夫が好きで、義太夫も知らないですよね。僕もリアルに見たことはないです。 YouTube でしか見たことないんですけど、浄瑠璃という人形劇がありますよね。歌舞伎をやる人形劇の、その人形劇をやるその後ろで、この歌ったり説明したりする人がいるんですね。合ってますかこれ？今でいうとこの声優ですね、ナレーターと言ってもいい。今最も流行っている。で、当時のことですから、歌ったりその説明したりするんですけども、でそれに合わせてこの人形が動くわけですが、この人形をやらないで、ただ言葉で歌ったり説明したりするだけのやつも流行ったんですね。まあ、人形は多分あんまりできないからじゃないかと思うんですけども、でこの大家の旦那は義太夫が大好きで習っていたわけです。ところがひどい声で、へったくそだったんですね。でも聞かせたいわけです。そういう人いますでしょ、時々ね。誰とは言いませんが、下手なのに聞かせたいみたいな。で、今までも何度かこの義太夫の会を開いてるわけですけれども、そのたんびに彼が持ってる長屋の衆とか店の人たちが呼ばれてくるわけです。で、散々ひどい目に遭ってるわけです。それでまたやるぞという話を聞くわけですけれども、また今度あれを聞いたら死んでしまうと、で旦那の方もちょっとみんなが引いてるなっていうのは感じていたらしく、まあお酒だとか仕出しだとかをたくさん準備して、で、呼びにやるわけです。で長屋の衆をですね、で、お店の番頭さんかなんかが長屋に行くわけですけれども、旦那が今日議題をやりますので来てくれませんか、言いましたら、提灯屋はですね、いや申し訳ないと、開店祝いの提灯をたくさん作んなきゃいけないので今日は申し訳ないけど行けないと言って断るわけですね。小間物屋に行きましたら、女房が臨月だと、先月も臨月だったよなみたいな、そういう、こうネタがちょっと入るんですけど、飛びの頭のとこ行きましたら、いや成田山にお参り行かなきゃいけないから、豆腐屋に行きましたら法事があってがんもどきを2000ほど作んなきゃいけない。まあ要するにみんなこのさっきの例え話みたいに言い訳してこないわけですよ。で似てるでしょ、すごくね。じゃあ店のものはどうなんだと聞くわけです。と番頭はどうなんだと、いや実は法事がありましてとか、じゃあ2番番頭はどうなのかと、いやちょっと奥さんが具合が悪いとか、でとにかくみんな言い訳して誰も来ないんですよ。で旦那怒りましてね、この例え話でよく言ってるんですけど、じゃあ分かったいいよと、長屋の衆は棚立てだと、みんな出てってくれと、もう今日限りに出ていきなさい、店の者も全員解雇って言ってですね、でそう言われてみんな青くなりましてですね、これはまずいと、で今度手もみでやってくるわけですね。いや旦那さんも申し訳ございませんでした、提灯屋もお前は提灯作んなきゃいけなかった、いやいや頑張って作りましたとかですね、がんもどきはどうしたかって言って、いやあれは隣の町の豆腐屋に頼みましたとかなんかと言って、みんな集まってくるんですけれども、集まってきたんだけれども、みんなやっぱりこれから議題を聞かなきゃいけない、 僕には年老いた母が一人いて、ここで死ぬわけにいかないんですみたいな話をするんですよ、ね、じゃあお前は今日はいいから帰れとか、そんな話があるんですけども、もうしょうがない、これはもうみんなここに来ちゃった以上は覚悟を決めようと言って、じゃあとにかくここで酒を飲んでみんな寝ちゃおうっていうことになるんですよ、ね、それでもう出された酒をみんなで飲んでですね、それで、旦那が議題を語り始めるんですけれども、みんなほとんど寝ちゃうんですね。そこでみんなそれこそもう全員寝ちゃうんです、うん、それで旦那気がついて、あ、みんな寝ちゃってると、ね、こんなに一生懸命語ってるのに。ところが一人だけ泣いてる子がいたんですね、うん、あ、俺の話に感動したのか、定吉っていうのは、定吉別にどうでもいいんですけど、定吉俺の話に感動したのか、定吉がこの旦那さんがこの議題を語ってるこの場所を指さしてですね、そこ僕の寝床ですっていう、はい、それが寝床の話、ね、聞きたい方は私 CD 持っておりますからお貸ししますけど、よく似てる話でしょこれ、ね、そうでもないですか。まあ、僕は落語が好きなので聖書を読んでてもなんかこの落語似てるなとか、寅さんの話に似てるなとか、そういうのが多いんですけども、で何が言いたいかというとですね、この先ほどの寝床の話は招待してね、でも来ないと無理やり来させるんですよ、とにかく棚立てだとか首だとか言って無理やり来させてる。でも聖書に描かれている神様は無理やりに首に縄をつけてご自分のところに引っ張ってくるということはなさらないんです。ヘブライの3章の7節8節に、今日御声を聞くならば、荒れ野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。それは何のことか分からないと思いますけれども、ユダヤ人がかつて約束の地カナンの地というところを目前にしてですね、さあ約束地に入っていこうかなと思った時に、そこにいる人たちがみんな強そうで、怯えてですね、恐れて神様に文句言って引き返そうということになったんですね。まさにこの神様の正体をここで拒んだんです。一回大昔の話ですけれども、そのあの時のように神様がせっかく招待している時に心を固くなにして拒んじゃいけませんよって聖書は言ってるんですね。また黙示録の3章20節というところに、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと書いてある。これイエス・キリストの言葉なんですけれども、キリストは私たちの心の戸口に立って叩いていると、叩いているって叩き割ってるって書いてあるんです。優しくノックしてるって、叩いてるよ、でも自分からは開けないって書いてあるんですよ。神様はこの全世界をお作りになって、私たち一人一人をお作りになった神様ですから、無理やりにでも神の言うことを聞かせることはできるはずなんです。なんであんたそんなことしてるのかと言ってですね、それこそ罰を当てるだも何でもして、私たちが少しでもまともにならせようと思ったらできるはずなんですよ。でもね、それはしないんですよ。してもらいたい人は言ってください。でも神様はされないんです。神はあくまでも招待されるだけなんです。私たちの心にの扉をノックしておられるだけなんです。この例え話のように私たちを呼んでおられるんです。皆さん一人一人に、実はもしかしたら今までも何度も何度も声をかけられているかもしれません。その度に皆さんはどうしてきたか、畑に行ったり商売に行ったり、あるいは誘いに来た人をぶん殴って、そんなことはないかもしれません。いやいや私はあれが急い、これが忙しい、そう言ってこの天地万物をお作りになった皆さん一人一人を深く愛しておられる神の声を拒み続けているかもしれません。そんなことがあってはいけないんですね。そんなことがあっちゃいけない。もし御声を聞くならば心を固くなにしてはならない。神があなたに声をかけておられるならば、それはどんな小さなことであっても、 それに耳を傾けてその正体に応じていただきたい。それはこの例え話の一番のポイントなんです。神はあなたを楽しませようとしておられるんです。あなたの人生に素晴らしい計画を持っておられる。でもあなたはいや自分の力で自分であれもこれもと思ってるかもしれないが、果たしてそれでうまくいくのかというと決してそうではない。神が整えておられるこの祝宴にあなたもぜひご出席いただきたい。皆さんも皆招かれた客であるということを覚えてください。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたが私たちを招いていてくださることを感謝いたします。私たちはその声をかき消したり、またいろいろと言い訳をつけて拒んだりしておりました。しかしどうぞ今素直な心を与えてください。神様、あなたに私のすべてをおいだねして、私の人生を導いていただきたい。神様、あなたが私たちに今も優しく語りかけていてくださる、心をノックしていてくださるというその音に耳を傾けることができるように、そしてもし御声を聞くならば心を固くなにすることがありませんように。私たちはその価値のない、本当に地の塵に等しいものであるのに、なんとあなたはお優しい憐れみ深い神でありましょうか。私たち一人一人の人権を本当に尊重しておられる。誰一人無理やりにあなたが連れていくということはありません。神様、そのご愛に私たちは応えることができるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。